教えて久保さん、この商品が売れる理由。
こんにちは、久保幸也です。この番組は水曜に配信している教えて久保さん、この商品が売れる理由のスピンオフ企画として毎週金曜日に配信しております。さて、スピンオフ企画、前週から続き第59回のゲストにお招きしたのは、本当にいい会社が一目でわかる有価証券報告書の読み方の著者で公認会計士の畑美佐子さんです。畑さんは千葉県出身、早稲田大学政治経済学部卒業、大学在学中に公認会計士試験に合格し、その後郵政監査法人に入所。約5年間で20社以上の監査業務等に従事され、監査と会計の素晴らしさを実感されます。その後独立を果たし、公認会計士畑美佐子事務所を設立。監査法人での経験を存分に発揮され、日々お忙しく活動されています。またご自身の会計知識を世に広めるために執筆活動をスタート。著書には会計士マリの会社救出マル秘大作戦、経営も恋愛も本当謎だらけがあります。本日は前週に引き続き、本当にいい会社が一目でわかる有価証券報告書の読み方をテーマにお話を伺ってまいります。
それでは前週に引き続き畑さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回は後半というか2回目というかなので、はい、本の内容についてちょっとお話を伺いたいんですけども、はい、大きく言うと、はい、編が、はい、8章立てなんですけど、
はい、
編的に言うと仕事編、
はい、
投資編、
はい、
で企業編というパターンに分けてるんですね。
はい、
で前半の3章が仕事編なんですけど、
はい、
仕事編はマクドナルド、
はい、
グルナビ、
はい、
であとは粉飾決算の見抜き方みたいなところなんですけど、はい、そのビジネスパーソンとして一番その有価証券報告書から見るメリットというか、はい、学ぶメリットというかっていうのは何なんですかね。
はい、それは、まず営業マンの方がこの有価証券報告書を読んで、その会社の状況を掴んで、
うん、
でそれを知った上でその交渉とかに入られると結構有利に働くのではないかと思います。
うん、
で具体的にはこの有価証券報告書にはその会社のなんかその今後の出店、計画とか、
あ、確かに
そういう予算とか、うん、そういう時期まで書かれてますので
確かに
だからそれを知った上で交渉をすると
本当だ、俺気づいてなかった今まで。
結構いいですよね。はい、
そう言われると、
はい、
なんかマクドナルドとかも、あ、まあ、店舗系は特に何店舗来年出しますとか、
はい、
結構大きく動く時は書いてくれてるんですよね。
はい、そうなんです、
ね、減らす時もね、増やす時も、
そうなんです。でその予算まで書いてるので結構その相手のね、そういう懐事情を知った上で交渉するといいですよね。
なるほど。ただ単に金があるとか儲かってるとかじゃなくて、
はい、
将来の見込みだとか、方向性、ここ1年の方向性とか、
はい、
っていうのも書いてますもんね。
はい、
気づいてなかった。そう、これ UFO を読んで、まあ、このちょっとすみません、ポッドキャストで有価証券報告書を略して UFO と呼んでますけど、
はい、
UFO を見て確かに交渉有利っていうのは確かに考えたことなかったの。やったことがないの。
あ、そうですか。
決算短信を見て、
はい、
どれぐらいの営業利益率とかっていうのは結構見てはいるけど、はい、なるほど。
はい、ぜひ見て。
はい、あとはじゃあ投資編、
はい、
っていうのがあって、これはまあ仕事ビジネスというよりは、
はい、
プライベートで、まあ、2パターン分かれて不動産投資と株式投資、
はい、
っていうのがあるんですけど、ここに分けて、解説をしていると、
はい、
これは一つ目は不動産投資で儲けるためには、
はい、
すごいなやってるんですか。
やってないです。
やってる人多いね。
そう、そうですよね。株はやってます。
ああ、株はやってるけど、はい、いや、ね、このポッドキャストでもできないと公認会計士の方って数少ないんですけど、もう一人の人がものすごいやってて、これ言うと、まあ、過去から聞いてる人分かるんですけど、
はい、
すんごいやって、両方とも、
はい、
異常なほど、
はい、
じゃあそのどんだけ利益出てるとかは知らないけど、
は
い、 で不動産投資は不動産の投資で成功するためのポイントを有価証券報告書から拾いましょうっていうことを書いている、
は
い、
そうです
ね。どんな感じなんですか。
はい、これ実際に設けている住友不動産の有価証券報告書を使って、まあ、そこがどういう物件に投資しているのか、うん、という物件の明細も載ってますの でそういったところとか、あと会社の戦略ですね、あとはその内訳とかそういったものを見て、あ、こういうふうに
な
ポートフォリオを組んでるんだなっていうことが、まあ、読み取れます。
ただ大きな不動産会社から学んで、はい、個人としても不動産投資に生かしましょうと。
はい、そうですね、うん、はい、そうです。
あとは株式投資、まあ、株式投資はね、
はい、
大事なことは有価証券報告書には当然書いてあるんでしょうけど、
はい、
ってことは武田薬品の例が書いてあるんですけど、ってことは畑さんは武田薬品を買っていると買ってないの？
買ってます。
あ、よかったよかった。これで買ってなかったら詐欺だなと思って、
はい、買ってまして、ただまあ私としてはなんか皆さんにぜひこの、ね、武田薬品を買っていただきたいというわけ
で、そりゃそうでしょ、ではなく、そ
りゃ買うか
そうですよ、みんなで買ったら高くなるって自分が儲かるみたいなね
なんかただまあ例に使っただけなんですけど、うん、まあ、すごくいい会社だなと思っています。
うーん、株式投資をするなら武田薬品。ついこの間まで東京電力って言われてたけど。
いや、そんなことはない。
いや、硬いから。そう、長期で見るなら、
はい、
その配当とかの長期で見るなら、電力系っていうかインフラ事業って言われたよね、昔はよく。
はい。
うん、
あ、実はこの私がなぜ武田薬品を勧めるのかっていう理由もちゃんと書いてるんですが、あのやっぱりその薬品業界なので利益率がものすごく高いんですね、
うん、
でそれと、うん、あとは今割安になってます。
なんで？
もうそれは UFO を読んでいただければ分かりますが、うん、でその割安かどうかをその計算する指標が UFO に載ってるんですね、うん、でそれ見ると非常に、うん、あの今割安な水準になっていて、
うん、
でなおかつ、まあ、製薬会社って、でそのあまり需要が尽きないっていうか特に高齢化してきてますの で、うんうん、でそういう高齢者にとってはそういう薬って常に必要ですし、あまりそういうなんていうか投資とかそういう固定資産ビジネスではないので、うん、そんなにね、なんか電力会社みたいにそういう固定資産がダメージを受けて、うん、急にダメになるようなパターンもない、うん、ですので、まあそういう意味でそういう、まあ、将来性もあって堅実で割安っていう意味で、まあこの本の中ではいいっていうふうに書かせていただいたんですが、その後はどうされるかは、
まあ、
皆さんの、はい、ご判断です。
今はちょっと前まで、
はい、
あの円安だった頃は、やっぱりその海外の薬品会社の方が圧倒的に強くて、買われるんじゃないかっていう時代が、
はい、
つい 3,4 年前まであったんですよね、
はい、
もう今円高なんで逆に買いに走ってるんですけど、
はい、そうですね、
日本の企業、はい、あ、企業がっていうかその製薬会社が海外に走ってるんですけど、ついこの間までは、
はい、
もうファイザーの売り上げの何分の1だみたいな議論が常にあって、日本の薬品会社なんてほぼゴミだみたいな、ね、言われてて、は
い、
今はね円高になっちゃった、いきなり逆転しちゃったけど、
そうですね、まあ、業界でもあの武田薬品はトップ、
常にトップですもんね、
はい、
日本の中では、
はい、
あとは最後には企業編6章、はい、7章8章というのがあるんですけど、
はい、
フランチャイズでの定食や、はい、あとはミクシー、
はい、
あとはディズニーシーというか、まあ、オリエンタルランドというか、はい、
そうです、うん、
っていうところなんですけど、じゃあ起業する人も、はい、起業する、これから起業を考えてる人も有価証券報告書を活用した方がいいですよと。
そうですね、はい、特に、まあ、どういう業界、で戦おうとしているのか、その業種の会社がどういう利益構造なのかを、まあ、事前に知った方がいいと思いますね。結構その憧れで起業しちゃう人がいるんですよね。なんか女性だと雑貨屋さんがやりたい、でただ雑貨屋さんだとなんか結構利益が、なんていうか利益率がそれほどないので、
であと在庫があると
か、そうなんですよ、ね、でそこら辺をまあ知った上で判断された方がいいと思う、ね、
なるほど、おっしゃる通り、
そうなんです、
すごいそれはおっしゃる通りだと思う、
はい、
うん、なんか憧れとか儲かるんじゃないかっていうイメージで起業する人って多いですよね、
はい、
きちんとじゃあその先行している企業っていうのは多分あると思うから、
はい、
それをきちんと見ろと。
え、そうです。
ビジネスモデル的にも。
はい、そうです。
見ろと。
そう
で、ミクシー、はい、やっぱり IT 企業ですか。
そうですね、今 IT 企業がやっぱりその初期投資が少なくって、うん、効率よくお客さんを取れるので、
うん、
結構その IT 企業は上場するのが早いんですよね。平均してまあ10年で上場できてますが、うん、お菓子のそういう製造業だともっと、ね、30年とかっていうふうに言われていて、うんうん、本当になんか 2,3 年でもう業界地図を塗り替えられるぐらいの勢いで伸びてきてますので、
うん、
まあ、結構 IT 系は、まあ、皆さんも興味があるのではないかと思います、
うん。まあ、最近起業する方の中ではね、その在庫を持たない、はい、先行投資をしないビジネスっていうと、はい、典型例としては IT ビジネスっていうのが、
そうですね、はい、うん、そうですね、そうですね、うん、Facebook もね上場しますよね。
上場なんか、うん、この収録時点では、
うん、
上場の IPO 申請に入って4兆4000億のバリエーションで1兆円ぐらいなんか調達っていうね、うん、なんかわけわかんない、あれ国家予算ですかみたいな、
はい、
あれみたいな、そんな会社ってあるんだみたいな、
はい、
でもついこの間も何歳ですか、25歳
はい、あ、そうですね、
でマザーズ上場企業、は
い、そうですね、
ね、サイバーエージェントの記録を塗り替えた人も、
はい、
IT 企業で出てきてましたけど、
はい、
やっぱり IT 企業ですか。
そうですね、今 IT は早いですね。
じゃあ俺も IT だな俺も IT だなIT 企業っすね。これちなみにこれ なんで最後、はい、その固定資産であったりとかを一番こう、はい、なんていうのかな、最たるものというかディズニーシーとかディズニーランドの話なんですか、これ。
はい、最後は、まあ、上場について触れてまして、で上場すると、まあ、これだけ儲かりますよっていうところで、まあ、会社側だけじゃなくてそういう消費者側にもメリットがあるっていうことを、まあ、伝えました。
うん、まあね、上場ってなんか、
はい、
上場したらその人金持ちになるっていうイメージだけはあって、なんか会社のメリットとか、
はい、
あんまり語られなかったりとか、
あ、
もしくはその配当とかっていうのが実はよくわかんないっていうか、みんな知らなかったりとか、
はい、
そういうのありますもんね。
はい、そうなんです。
うん、じゃあ会社的にも予信も高まるし、
はい、
まあ、採用とかもしやすくなるし、資金調達すれば先行投資もできるし、
はい、
っていうのが書かれてあると
そうです
いうような形なんですね。
はい、
なるほど。ちょっと2週にわたってずっとこの本当にいい会社が一目で分かる有価証券報告書の読み方を聞いてきたんですけど、
はい、
一番最後に、
はい、
リスナーの方にぜひメッセージをお願いします。
はい、私はその有価証券報告書をチェックしてきて、でこんなにももう有用な情報がたくさん載っているのに、それが読まれない、活用されないっていうのは非常にもったいないなっていうふうにずっと感じておりまして、でこの度はまあこのような形で本を出させていただくことに非常にまあ喜びを感じておりますし、でこれを機にぜひ多くの方にこの有価証券報告書をまあ活用して、で実際にそういう生活ですとかそういう投資に役立てていただきたいなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、ぜひ手に取って読んでいただきたいというふうに思います。それでは畑さん、ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。畑さんについてより詳しく知りたいという方は会計士畑美佐子で検索していただきますと畑さんのブログが表示されますので、ぜひご覧ください。
渋谷にてビジネスパーソンに本当に必要な未来を見るための会計を学ぶセミナーを開催します。会計を学びたいと一念発起してみたものの、その奥深さに仕事に活用するどころか頭にも何も残っていないとおっしゃる方も少なくありません。会計とは本来なぜではなくだから何なのに答える必要があるのに、実際にそこまでたどり着く久保さんと公認会計士の畑美佐子さんが講師を務め、会計って本当は何のためにあるのという皆さんの素朴な疑問を解決し、会社の未来を決める会計を身につけるために必要な知識を詳しく解説いたします。 渋谷にて開催いたします。詳しくはインスパイアーコンサルティングのホームページをご覧ください。
それではまた次回本編でお会いしましょう。お相手は久保幸也でした。